2020年8月23日主の日の礼拝をただいまから始めます。ご起立できる方はどうぞその場でお立ち上がりください。前奏のうちに心を静めてまいります。召し招きの言葉。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。新聖歌60番雨土こぞり手を賛美いたします。主の祈りをいたします。主の祈りは新聖歌の後ろの方、オレンジ色の台紙で区切られたところに書かれております。どうぞそちらをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、今日もこのようにして一人一人をこの場所に招いてくださって、あなたを礼拝する恵みに預からせてくださることを感謝いたします。私たちには多くの必要があります。多くの弱さがありますけれども、主よ、どうか今私たち一人一人を解放してくださって、強めてくださって、慰めてくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人が主よ、あなたに心を合わせて礼拝をお捧げすることができるように導いてください。今この場所におることができない、離れた場所で礼拝する一人一人を主よ、あなたが強めてください。ライブを見て礼拝する者を、この場所にいる者と同じようにその御言葉の恵みに預からせてくださいますようにお願いいたします。また そのライブでさえ見ることができない、そのような方々がおられます。どうかこの時を同じくして御言葉を見ることができるように、また主をあなたに祈ることができるように、また心から主をあなたに賛美を捧げることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。肉体を強めてください。コロナウイルスが猛威を振るっております。また連日の暑さの中で熱中症やその他の体調不良を訴えておられる方もいらっしゃいます。どうか主よ、あなたが今あなたの癒しの御手を置いてこれらお一人お一人の方々を癒してくださり強めてくださいますようにお願いいたします。共に礼拝することができるように主よ、あなた導いてください。今朝語られる御言葉の上に心から感謝いたします。上坂先生を主よ、あなたが用いてくださって今日私たちに必要な御言葉をお語りくださいますように、また全ての奉仕者を主よ、どうぞあなたが強め、また憐れんでくださいますように、目に見える奉仕、見えない奉仕、全ての奉仕の上に主よ、あなたの感謝がありますように導いてください。全てのことを主よ、あなたの御手に委ねて感謝し、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。感謝を持って賛美を捧げてまいります。新聖歌の208番のイエスは愛で満たすを賛美したいのですけれども、短い賛美ですから3回歌って、そして繰り返しの部分を1回歌って、いきたいと思います。イエスは愛で満たす、 賛美しましょう。
イエスは愛で満たす、聖霊で
私たちの信仰告白である使徒信条を告白します。新聖歌のこれもオレンジ色の台紙に区切られた前の方に書かれています。どうぞこちらの方をご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。もう一曲賛美をいたします。今月の歌、良き力に。
Thank you.
日々の悩みをも名をのしかかる時を騒ぎ立つ心沈め見る目したよき力に守られつつ来るべき時を待とう夜も朝もいつも神はあなたと共にいますから差し出され杯なりが恐れず感謝を込めて愛する手から受けるよき それでは本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。新明記、旧約聖書の新明記一章の一節から八節です。旧約聖書新明記一章の一節から八節です。2017聖書ですと312ページになります。もう一度箇所を言います。新明記一章一節から八節、司会者がお読みいたします。これはモーセがイスラエルのすべての民に告げた言葉である。ヨルダンの川向こう、パランとトフェル、ラバム、ハツェロテ、ディ・ザハとの間のスフに面したアラバの荒野のことであった。ホレブからセイル山を経てカデシュ・バルネアに至る道のりは11日である。第40年の第11月の1日にモーセは主がイスラエルの子らのために彼に命じられたすべてのことに従って彼らに語った。それはモーセがヘシボンに住んでいたアモリ人の王シホンおよびアシュトレトに住んでいたバシャンの王オグを エゲレイで打ち破った後のことであった。ヨルダンの川向こうモアブの地でモーセは次のように御教えの確認を行うことにした。私たちの神主はホレブで私たちに告げられた。あなた方はこの山に十分長くとどまった。あなた方は向きを変えて出発せよ。そしてアモリ人の山地に、またそのすべての近隣の者たちの地、すなわちアラバ、山地、シェフエラ、ネゲル、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあの大河ユーフラテス川にまで行け。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよ。これは主があなた方の父祖アブラハム、イサク、ヤコブに対して彼らとその後の子孫に与えると誓った地である。今日はこの箇所から旅立ちの前にと題して上坂先生から御言葉のを取り継いでいただきます。おはようございます。なんか非常に暑くなってきたので病気の方が勘違いをしてしまった面があるんですね。私は今非常に裕福な生活をしています。でも病気の方が勘違いして首が回らないようにしてしまったんですね。上下と全部左右に首が回らないのでちょっと形が違った形での礼拝になると思いますけれども、時々皆さんにちょっとお詫びしなきゃいけないんですけれども、時々私顔をしかめると思います。それはメッセージに詰まって顔をしかめるんじゃなくて痛みが走ってるから詰まっただけであるので、それはご容赦願いたいなと思います。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日愛する兄弟姉妹ともともに真の主であるあなたを礼拝できる幸いを心から感謝いたします。主をご臨在くださり、私たちがこれから旅立っていこうとするうちに主が導いてくださることを確信して私たちは集まっております。主よ、どうかあなたが語るものは愚かな小さなしもべにすぎませんが、主が今日の日も用いたものでくださり、お一人お一人と共に御言葉の喜びを共有することができるように助け導いてください。今日集うことのできない健康を損なっておられる方々や、さまざまなご用のために集うことのできないお一人お一方もおられることと思います。主導家お一人お一人の上にも主の豊かな御祝福の御手を伸ばしたものでくださいますように、御言葉を待ち望みつつイエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。岸和田北聖書教会、先月の信徒懇談会において新しく牧師招聘委員会を設けて新たなる出発を決められた。これは招聘委員会が新しいスタートするということではなくて、岸和田北聖書教会のスタートであり、また私たち一人一人の新たな旅立ちの時であろうな、そのように思っております。15年ほど前になるんですけれども、私がまだ関東にいた頃、関東地区の青年たちが主催する青年大会が150人から200人集まって持たれたことがありました。私はそこで講師として招かれたんですけれども、その時に一人の青年がやってきて、先生、父が先生によろしくと言ってましたって言うんですね。私はその青年を見るのは初めてだったと思うんですから、一瞬戸惑ったんですけれども、彼を見てると名札をつけてくれたので、誰誰って書いてたので、あの方の息子さんかとすぐ分かったわけですけれども、その方は
今でも青森の方で牧会をしておられる牧師先生でありますけれども、その青森で牧会しておられる先生が進学校に入学した時、ちょうど私が2年生の時に彼は1年生として入学してきたんですけれども、彼が入学してきて1ヶ月経った頃っていう1ヶ月が経ってない頃です。その頃に彼が私のところにやってきて、上坂さん、私は進学校3年で卒業することができなくなりましたと涙ながらに語るんです。当時私たちが行ってた進学校は3年で卒業、そのことが、普通に行けば3年で卒業だったわけですけれども、彼はどうして3年で卒業できないんですかと聞くと、彼はこう言った。教授会が開かれて、ギリシャ語とヘブル語の学びをするために英語力が不足しているから、そのためにギリシャ語と英語を読みこなすために英語の学びをまず1年間徹底してやりましょう。そのことで教授会が決めてしまって、そして彼は結局最初の1年は英語の学びだけをすることになって、他の学生とは1年遅れでついていくようになったんです。1年も遅れる、3年が4年になる。若い方にとってはあまり気にならないことであるのかも分かりませんけれども、彼は奥さんがいました。子供さんもいたんですね。3年が4年になるということは、これからの人生の設計が大きく狂ってしまう。そこで彼は本当に悩んだ。でも悩んでもそこで学ぶ、そのことをしなければいけないので4年でやることを覚悟して学び続けたわけですけれども、私は一級先輩として彼の学びを見ていたときに、本当に大変な学びをしたなということを見て感じました。片目にも分かるほど本当にすごい学びをしていたなと感じるんですね。その時にいた子供がその大会で私のところに来た子供だったんですね。それからもう20になって本当に成長してやってきたわけですけれども、彼と共に懐かしさのあまり彼のお父さんの進学校時代のことをいろいろと話すことができて、話した時に彼は、私は牧師としての父しか今まで見てませんでした、でもその前にそんな苦労があったんですね、悩みがあったんですね、そのことを彼は改めてずっと語っていた。そこで私は彼に、君のお父さんが卒業するときに、私はもうすでにそのときに牧会についてましたけれども、その牧会している教会に電話をくれて、上坂さんがありがとうございます、私は卒業することができました、でもあの時の1年間が本当に私にとって大きな恵みであったことを思います、そのことを話した。あの1年があればこそ今青森の地で新たな気持ちで牧会に赴くことができます、ただ英語が少しできるようになったっていうことだけでなくて、その間に神様が本当に共にいてくださり、いつも励ましてくださり、力を与え続けてくださった、そのことを実感することができた、そのことを心から今感謝しています。そのことをその息子さんである青年に話したときに、彼もお父さんと同じようにプロのボクサーになるか、お父さんの後を継いでいろんなお父さんの仕事を手伝っていこうか、そのことを悩んでいたために青森から東京に来たわけなんですけれども、その時に彼はこう言って、父親の苦労が本当によく分かった、 その箇所ことを覚えながら、私も今持っている問題を悩みを神様と共に歩んでみたいと思います。そのように言ってみた。神が共にいてくださり、導いてくださる、その方を信頼していく、確信していく。先ほど読んでいただいた新明記の一章の一節から八節、モーセに導かれてエジプトを出てきたイスラエルの民が、今まさに神が与えると約束されたカナンの地に入ろうとするその時、エジプトを出発して以来のことを振り返りつつ、今与えようとしている目標、新たなる出発に際しての心構えをしている。この新明記全体の主題が、過去を回顧して将来を展望するといったことが大きなテーマとして新明記の中に描かれているわけですけれども、まさに人生のスタートそのものと言ってもいいのかもわからない。旅立つ前になすべきことは、過去を回顧することとともに歩むべき将来を見据えて展望することである。私たちも教会として新たなる旅立ちをする、その時に過去の恵みを感謝し回顧しつつ将来を展望していく。どちらが欠けても私たちはどこに行っているのかわからなくなってしまう。エジプトの圧政から逃れるためエジプトを出発して40年、一口に40年といってもどれだけの苦労があったことだろうか。数え上げるかきりがない。今その40年の苦労も終わって、目の前に約束の土地が広がっている。イスラエルの民にとって苦労を忘れ、一刻も早くその土地に入りたい、一刻も早く約束された幸せな生活を送りたいと願ったことであろうと思う。40年の労苦はその土地を得るためのものであった。今やっとその土地を手に入れることができる。そう思っても無理からぬことである。しかしモーセはイスラエルの民の早くカナンの地にと入る心を抑えるがごとくに、この過ぎた40年間がどのようなものであるかを、神がどのようにこの40年間を導いてくださったかを思い出させようとするんです。イスラエルの民にとってはもう早く入りたいな、新しい土地に行きたいなと。でも神様は、過ぎた40年のことをもう一度思い起こしましょう、そのことを語る。モーセにとって40年間の労苦、決してこの土地を得るためのものではなくて、土地を手にした後約束の地に入ってからその労苦、苦労が生かされるためのものであってほしい。そのことを分かってもらいたい。これは手に入れることを目的とするといったことだけではなくて、手に入れたものを永続して保つという大きな使命を考えているということであると思います。牧師を迎える、迎えたら全て万々歳だ、まさにそうであるのかもわからない。でも牧師を迎えた後どうしていくか、そのことが教会にはあるまた必要なこととしてなっていく。二節を見ると、ホレブからセール山を経てカデシュバルネアに至る三つの岩は11日ある。で、三節には第40年の第11月の1日にはモーセは主がイスラエルの子らのために彼に命じられた全てのことに従って彼らに語ったとある。セールからカデシュバルネアに至る道のりはホレブから11日の道のりであると書いている。 ホレブの山、シナイ山です。このホレブの山はイスラエルの民が神と特別に関わった場所であります。神と契約を結んだ場所、実会を中心にする立法を授けられた場所、そのホレブ・シナイ山から今立っているモアブの地まで11日の道のりである。11日間長いと感じるか短いと感じるか、人によってそれぞれ違うだろうなと思うんですね。でも11日かければやってこれる距離である。なのに彼らは40年かかっている。やっと40年かかってやってきた。なぜなんだろうか。時間が有り余っていたから彼らは40年かけてやってきたんだろうか。お金が有り余っていたからなんだろうか。他にすることがなかったからブラブラと旅をしてきたんだろうか。そうではない。彼らはエジプト、また近隣諸国から何度も攻撃され続けた。また飢えも経験した。病気にもなった。身内、仲間内での不幸を何度も味わってきた。当然不平も出てきて、そこから仲間割れが起こった。さまざまな問題を抱えて、なぜイスラエルの民は40年間も苦労を重ねなければならなかったんだろうか。たった11日の距離の道のりならば、苦労するにしても1週間あればいいじゃないか、1ヶ月も苦労すればもういいじゃないか、そう思う。なぜ神様はそのような苦しみの経験をさせられたんだろうか。また新しい旅立ちに際して、なぜイスラエルの民はそのことを思い起こす必要があったんだろうか。私はかつて高校時代に柔道をやっていました。体型は今のように太くなくてほぼとほっそりしたんですけども、柔道をやったんですね。その時に先輩から技を教えてもらうのが非常に楽しみだったんですね。なんとかこの技を持って他のやつをやっつけることができたらいいな、そういう思いで柔道をやったわけですけれども、技を教えてもらう、その時に投げ方を教えてもらうんだなと思ったんですね。でも先輩はそうじゃなくて、投げ飛ばすんです私を。何度も何度も叩き上に叩きつけていく。それに何回も何回も繰り返し繰り返し投げられる。そのことを通してその技が自分のものとして、本当に自分のものとしてなってくる。そういったことを教えると。今ではそういうことはあまりやらないのかもわからないけれども、私の時代はやっぱりそういったことが教えられた。一度教えられたからといってすぐに自分のものになる、そういったものではないんですね。何回も何十回も投げられ教えられてくる。繰り返し繰り返し練習することによって、やっと自分の技として通用するようになってくる。一度教えられたからといってすぐそれが自分のものになるというわけではないんです。一つのことを経験することと、その体験を理解して本当の意味で自分の経験となっていくか、そのことが違うんです。体験が経験へと深められていくためには、そういった積み重ねの時の経過というものが必要になっていく。聖書の御言葉に深く感動する、そういった体験をされたこともあると思います。でもその御言葉を理解して相手にその喜びを言葉として言い表すことができるかどうか、必ずしも学んだ御言葉を相手にそのように伝えることができるかどうかっていうと、必ずしもそうではないような気もします。その体験が信仰生活の中で時の経過を経て生かされ、自分のものとなり、 理解され体験となって経験となって相手に伝わっていくということが多くあるんじゃないだろうか。私は今まで入門クラスの教え方という学びを教会の中で何度もしてきました。入門クラスの教え方、なぜ入門クラスの教え方をするかというと、入門クラスの学び方をするといったら求道者の方が必ず来るんです。でも入門クラスの教え方をしましょう、あ、入門クラスを学びましょうというと教会の方がほとんど、先生そう言っても私もやったもん、もうそのこと知ってるもん、ほとんど来なくなる。でもそのことを通して本当に入門クラスの教え方を通してもう一度私たちは教えられることがあるんですよ。教えることと教えられることは違う、当然分かっている。でも教えられることを通して教えることに深まっていくということが出てくる。そういった意味で私は教会学校の先生、一番素晴らしい先生誰かなといつも考えるんですね。ごめんなさい、誰が素晴らしいとかそういうことじゃなくて、でもそれは私は本当に素晴らしい教え方をすること、これは大事であるな。でもそれと同時に子供から教えられること、その先生がやはり素晴らしいんだろうなと思わせる。人から教えられる、そのことが本当に素晴らしい教え方をすることにつながっていく。そのように信仰生活が長い方はどこかやはり深い味わいを持っておられる、醸し出す、そういった面も持っておられる。信仰において年数は関係がないんじゃなくて、信仰において年数というものは本当にやはり関係してくる。イスラエルの民にとっても神の恵みを本当の意味で理解するために40年間という苦しみを、いや苦しみの中にあっても神が共にいてくださるということを自分のものとするためにはなくてはならない大切な年数時であった、そのことを思います。私はイスラエルを旅した時に出エジプト記のルートで旅をしたことがあったんですね。なぜ出エジプト記のルートを取ったかというと、イスラエルの民がなぜあれだけ神様の言われることに対していつも初めははい従いますと言って簡単に従わない、そういったことになっているんだろうかと思った時に、私は日本で信仰を持って出エジプトのルートを取って学んだ時に本当に、あ、私の考え方が間違っていたなと思いました。イスラエルの民が過酷な状況の中で不平を言う、不満を言う、それは当たり前のことだなと思った。それがいいというんじゃなくて本当にそうならざるを得ないような状況だったんだなと。私はその時にバスで旅行したわけですけれども、バスはエアコンが効いて本当に砂漠の中を700キロずっと走っていくわけですけれども、その時に快適なはずのバスなんですけれども、2月に旅行したんですけれども、でもバスの中で何か体から水分が抜けていく、干からびていくような経験をする、それほど過酷な砂漠なんですね。そういった中で本当に食べ物が欲しい、水が欲しいというのは日本で考えるほど、あ、彼らは不信仰なんだって言えるほど生優しいもんじゃなかった。そういう状況の中で彼らは40年間神様の憐れみの中に本当に何度も何度も神様に従っていくこと、これが天の御国へ凱旋するときに大切なことなんだよということを徹底して教えられてきた、そういう経験を彼らはしたんだろうなと思われる。しかしまた新たなる旅立ちに際してなぜ過去を振り返ることが求められるんだろうか、そのことが必要になってくるんだろうか。 過去を過去として苦しかった昔のことを自慢げに振り返る場合には、そのロープは今の生活を勝ち取るだけのものであったのかもしれない。旅立ちに際して過去を振り返る、それはあくまでも将来に向かって進む、前進していく、そのことがあるんだ。過去を振り返る、あまり良くないように感じる。でも過去を振り返る、そのことを通して将来に向かって出発する、前に進むために必要。2週間前に菅原先生がこの講談でお話しされた時に、ああまさにそうだなと思った。栗原先生が20年間この教会で牧会をしてくださった、その恵みを感謝しましょう、そのことが大切ですよとおっしゃった。私はまさにそうだなと思った。私たちは本当にいろんなことがあったかもわからない、でもいろんなことがあった中にあっても神様の恵みというのはそこにある、その恵みを思い起こす、そのことが私たちが次のステップに向かって進んでいく大切な要素になっていくんだ。過ぎた過去を本当に感謝する、そのことが大切になってくる。私は今首が回らないのでね、本当に車運転できなくなったんですけれども、前進するためには前を前方しっかり見据える必要がある。で、車を運転される方はどなたも分かると思います。車にはサイドミラーがあり、バックミラーがある。これは後ろに向かって本当に注意を促す、そのために必要なものである。でもそのためのものだけではなくって、バックミラー、サイドミラーというものは前に向かって進むためにも大切なものである。あれがなかったら車に乗ることができないんですね。隣からどの車が来ているか、そのことを確認しなければ前に進むことができない。歩んできた過去のたっとい経験を、特に神様の導きの手の思い起こし、反省することが前進するために、旅立ちするためには必要になってくる。時々感じるんですけれども、私自身が信仰生活が長くなってくる、洗礼を受けて1年2年3年5年10年経ってくる、そうすると信仰の全てが分かったような気がする、教会の全てが分かったような気がする。聖書の御言葉に触れても以前ほど感動しなくなってくることもあります。ああこれは以前に読んだ箇所だ、聞いたことがある、私は知っている。すっかり信仰生活に慣れきってしまって、何か耳新しい目新しいこと以外は感動を覚えなくなってしまうといったことも出てくるかもしれない。そこには日々新たにされるという恵み、この世にあっては希流者であり天の御国に帰るまでは毎日毎日が成長させられるといった日々が新しいスタートであるということが忘れられてしまっている。毎日毎日が私たちにとって新しいスタートであります。神が今日も私たちを感動的な新しい段階に足を踏み込ませようとしておられる、そのことを知るために、ここまでどのように神様が導かれたかを旅立ちにあたっていつも思い起こす必要があるんじゃないだろうか。私は牧師になってから自分の人生のモットーというか大の命として恵みの深みへという言葉をずっと掲げています。恵みの深みへ、神様が用意してくださった恵みの深みへどんどん踏み出していこう、それが私の人生のモットーでもあるわけですね。これは礼拝の時を通して、また祈祷会の時を通して、また教会のお一人一人との交わりを通して、日々の生活の中で過ぎ死を振り返り、その恵みを感謝しつつ新しい 主の生活への旅立ちの時として最も大切な時として持たせていただいています。だから礼拝に出る、あ、神様を感謝する、喜ぶ、それだけになって本当に新しい旅立ちのスタートなんだ、そのことをいつも意識させられる。あの京都にいた時にこういったことがあったんですけれども、一人の若いお母さんが相談に来られたことがあった。生まれて1年経った息子さんのサン君と言います。サン君というのはサンビのサンなんですね。彼のお父さんは大阪一大の物理の先生がやってる教員だったんですけども、だから彼は自分が海外に行く、子供も一緒に行くかもわからない、その時に英語読みでも日本語でもどちらでも通じる名前としてサンという名前を考えたんですけれども、そのサン君のことでお母さんが礼拝前に相談に来たことだったんですね。私と家内がどういうことなんですかって聞いた時に、サンも1年経って離乳の時が来ました、だから礼拝の中でも少しやかましくなるかも分かりません、どうしたらいいでしょうか、教会員の方にどのように説明したらいいでしょうか、それとも私たちは教会に来ない方がいいんでしょうかっていう話だったんですね。赤ん坊のサン君から母乳を離れることはまずありません。いつまでもその恵みの中にとどまっていたい。赤ん坊にとってその恵みは絶対的なものなんです。でも赤ん坊の成長にとっては母乳から切り離さなければならない時は必ず来る。そこで彼女と話し、また祈って、その後で礼拝の報告の時に皆さんにこういう理由でサン君が臨時の時を迎えましたので少し騒動しくなりますけれども皆さんご理解していただけますかって言ったら、みんなが先生そんな当たり前じゃないのって言ってくれた。まさにそうなんですね。その時本当にみんなで理解して、みんなで本当に受け止めていく。これは信仰においても同じことが言えるんじゃないだろうか。個人的な救いの体験、感動的なものでもある。いつまでもその喜びにとどまっていたい。教会にあっても今非常に楽しい、うまくいっている、このままでいいじゃないか。でも 6節7節の歌詞ではこう書かれている。あなた方はこの山に十分長くとどまった、あなた方は向きを変えて出発せよ。イスラエルの民にとってホレブの山での出来事、特別なものです。神との直接的な交わり、何もカナンまで行かなくてもここで十分である、ここにいれば神との交わりがいつでもあるように思える。私たちは今のままでいたい、ここにいたい。でも神様は神様の特別な計画の中にあって動かれるお方です。私たちはここにいたい、でも神様は特別な計画の中で動かれるお方でもある。一つの感動的な経験にしがみついてじっと立っているだけではいけない。大切なことは神が与えてくださった恵みの上にじっとしていることではなく、神と共に居続けることが大切である。私が神の恵みの上にじっと居続けることが大切なのではなくて、私が神と居続けることが大切だ。神が私たちを動かそうとされるならば、たとえ危険と思われるようなことがあったとしても、あえて神と共に行動することが大切である。それが恵みの深みへといった歩みに直結するのではないだろうか。以前読んだ宣教師の伝記の中に書かれてたことなんですけれども、中国で宣教したチャーリー・スパイサーという宣教師がいました。彼は良い働きをしたいということが人生のモットーだったんですね。良い働きをしたい、それが彼の願いでもあった。そこで彼はある宣教団体に勤めて った宣教師の働きを助けることを生きがいとするんです。宣教師はいい働きをしている、それをサポートする私はもっといい働きになるだろう、その働きにかかっていく。彼は自分が宣教師になるとは思っていなかった。ただ良い働きをしたい、そのことで選んだ仕事になります。その彼がメキシコを旅行したときに、人々が長い距離をひざまずいて歩いている、その光景を目にするんです。長い距離をひざまずいて偶像の座に手を置いて、その手から子供にその手を押し付けて子供に癒しが与えられる、そのことをずっと繰り返す。やっとの思いで偶像に手を触れて、その触れた手を子供に押し付けていく。でもそれでも彼らの顔には失われたものの絶望の表情が浮かんでいた。その光景を見たときに彼は初めて失われた魂に涙をした。本当の神様を伝えたい。でも彼はスペイン語が話せない。彼は話すべきことは知っている、でもそれを教えることができない。彼は良い働きをしたいという目的から自分で福音を伝えたいという思いに変えられた。でもその時に彼の能力をかすめたのは、知らない土地で知らない言葉でやっていけるだろうか、行かなくても済む方法はないだろうか。しかしそういった不安を打ち消すかのように、失われていく魂に対する思いが湧き上がってきて、彼はこう言った。私はどこへ行くのか何をするのかわからない、でも主に従っていく犠牲を考えた上で出かける準備はできております。そして彼は宣教師として中国に赴いた。そういった伝記があったんですけれども、明日という日、私たちにとって未知の世界への旅立ちであることに変わりないと思います。明日は未知の世界なんです。明日何が起こるか何があるのか、たとえ予測することができたとしても知れることはできません。明日は未知の世界、わからない。明日という日が分かっていると思って自分のレールを敷いて歩む人、自分の思うようにならないときに失望します。必ず失望します。明日を知らないからこそ、明日を知っておられる方に、私たちを導いてくださるお方に委ねて歩んでいく、これが信仰による歩みはないだろうか。私のことを明日を知っておられる方に委ねて歩んでいく。八節には、見よ、私はその地をあなた方の手に渡している、行けその地を所有せよ。どういう牧師が来られるのかわからない。でも神様はその地をあなたに渡している、あなたが所有しなさい、そのように語られる。私たちは本当にそのことを神様に信頼しながら委ねて祈っていく、そこに神様はふさわしい方を起こしてくださるはずである。その方を私たちは共に主の御心だと確信したならば、共に歩んでいく、そのことが私たちに求められる旅立ちではないだろうか。今旅立ちを前に私たちは何をするのか。北教会における過ぎた一日一日、一年一年の恵みを心から感謝する。そして奉仕してくださった菅原先生であり、またここに原先生であり、またその間どうしてくださった先生方に感謝をする、そこに新しいスタートがなされていくのではないだろうか。そこから始めたいなというふうに思わされます。一言お祈りをさせていただきます。五大天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。私たち北教会は今新たなるあなたが与えてくださった牧師を迎えんと、その準備にかかろうとしております。主よ、私たちの心を整えてくださり、 本当に私たちはあなたが与えてくださる牧師を心から迎えていくことができるように、神様そのために私たち一人の心をまさぐってくださり、そして切にあなたに求め続けていくことができるように、そのために過去の恵みの一つ一つを心から感謝していくことができるように、そのことを通して将来まだわからない未来を展望することができるように、神様どうか私たち一人一人を豊かに導き保ってくださいますようにお願いいたします。一切を御手にお委ねし、感謝を持って愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。
アメン。
感謝いたします。この礼拝を感謝して賛美を捧げたいと思います。新聖歌の398番、新しき地にこの賛美をいたしましょう。 それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は主に対する感謝を表すものです。ですから、まだ来て間もない方、よく意味のわからない方は今から袋を回しますけれども、その袋をですねそのまま素通しさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
皆をたたえ賛美いたします。厳しい暑さの中の聖日ですが、共に礼拝を守ることができましたからありがとうございました。今日は上坂先生を通して御言葉をいただきました。新年からモーセがそれぞれの民に順々と諭し導いていかれる姿を学ぶことができましたからありがとうございます。神様、私たちは神様の御言葉を力として心の支えとして日々歩んでいくことができますように、どうぞ助け導いてください。神様、今から感謝の献金をいたします。お名前によってお祈りいたします。
アーメン。どうぞお立ち上がりください。立てる方はどうぞお立ち上がりください。新聖歌の63番、父御子御霊のを賛美し、上坂先生に祝祷していただきます。我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に、また私たちの愛する家族の一人一人の上に豊かに、よよ限りなくあらぬことを。アーメン。本日の修法から献金が割愛されておりました。申し訳ございませんでした。よく気をつけたいと思います。それでは、牧師招聘のための祈りを。
はい、本日もご主人様の祈りの祈願を共に持ちたいと思います。メッセージのあったように、前年者の方への感謝もあり、新しい教会のための、ステップのためになっていきたいと思います。今から僕通りですね、1分間ほどお祈りしたいと思いますので、お願いいたします。で、ですね、急で申し訳ありません。最後のお祈りを、南條兄弟、南條さん、お祈りお願いします。
本さん、ご祈祷お願いします。
天のお父様、今この教会で愛する牧師を求めております。それをご存じでありますどうぞ、ふさわしい方を伝わってくださいますようにお願いいたします。また私たちも心を祝福して、教師と共に天教の使命に立って、この地域に委ねられた天教の働きを大胆にしていくことができますように、今はしばらくあげることがありませんけれども、また先ほどまでの人柄を思い起こしながら、主が巡り合える教授のことを行っていけることができますように、キリストを知らないように宝が向きに人間の技をやむことなく続けていけることができますように、そのことを通しても新しい牧師とともに考え、また祈り、実行に移していくことができる最後の日にいてくださるようにお願いいたします。愛する牧師が与えられるまで熱心に祈っていくことができますように、幸いを神様に感謝を捧げることができる人にしてくださるようにお願いいたします。皆様の祈りとともに、お祈りをイエス・キリストの御名によって感謝してお願いいたします。
アーメン。続いて教会ニュースを、お読みしたいと思います。
中央をご覧ください。